作っとる。母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。今日で噛んじゃいました、失礼しました。はい、今回もおはがきたくさんいただいていますよ。まずはメッセージ紹介してまいりましょうか。まずこちら、西宮市から反省の母さん、32歳の方、ありがとうございます。この番組を友達に教えてもらい3月から聞いています。わ、嬉しいな。6歳の娘が半年ほど前から円形脱毛症で困っています。病院に行っても治りません。この番組を聞いて食事も悪かったと反省しています。あ、意外とね、私の周りでも円形脱毛症、大人は聞くんですけど、お子さんちょっと気になりますよね。ねえ、かっちゃんに相談してみましょう。続いてはこちら、京都市伏見区からですね、ぎっくり腰のボアコンストリクサリクターさん、いつもありがとうございます。検査でいつもカリウムの値が多すぎるらしい。バナナ食べているかと尋ねられた。果物よりも野菜を食べている。豆乳も毎日飲んでいると書かれているんですけども、どうなんでしょうね。ちょっとこのあたり気になります。他にもですね、滋賀県大津市から平野陽子さん、神戸市垂水区からラジオネームチェリーフローズンさん、大阪市北区から奈良鹿さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。ありがとうございます、
ね、野菜たくさん食べる人でカリウムの人ってたまにいるんですけどね、
うん、
まあ、血圧が高くなくはないとかね、あと、まあ、腎機能が悪くなかったらあまり気にする必要ないですね。
あ、そうなんですね、
はい、あとね、円形脱毛症の子供さんね、最近増えてるんですよね、うん、今日も私ね、
はい、
この局に入るのにエレベーターに乗ったら、多分4歳ぐらいの女の子、
うんうん、
そうなんですよね。
あら、お子さんもストレスとかですか？
ストレスだけじゃなくて、やっぱり基本的に食生活よね、発酵食品が少ないとか、あとやっぱりね、はい、ミネラル吸収がね、できてない、
うん、
特に鉄分が不足すると、
うん、
いろんな、ね、不都合が出てきますからね、
はい、
まあ、現代人はね、鉄不足って言われてるんですよね、
うん、
で一般的にね、鉄分イコール血液赤血球って思われるんですけど、鉄はね、赤血球以外に体内でさまざまな働きをしてます。
はい、
涙とかね、唾液とか粘液とかね、汗にも免疫タンパクのラクトフェリンなんかの形で含まれてるんですね、鉄ってね。でミネラルの中でも特に鉄はこれ命の源なんですよ。地球の3分の1は鉄でできてるんですね。
地球の3分の1、
はい
はい、あら、
だから地球にはまあ磁場があるんですよね。
あ、確かに。
で生命の根元、まあ、DNA の誕生はね、鉄分を多く含んだ熱水だっていうふうに言われてるんですね。で鉄はね、私たちの体の中ではね、まあ、赤血球の中の、まあ、ヘモグロビン、
うん、
これを生成するのに不可欠なんですね。で血液の赤い色って、これね、鉄が酸素を受け取って酸化した錆びた鉄の色なんです。
錆びてるんですか？あ、なんかそう聞くと嫌やな。
でね、成人の体内にはね、約3グラムの鉄と5リットルの血液があるんですね、一般的にね、はい、で鉄が多すぎるとね、酸化ストレスで体って錆びちゃうんですよ。
あれ
は、で体の酸化はね、これまあ毒なんですね。で細胞を傷つけるから、余った鉄は肝臓にフェリチンとして蓄えてるんですよ、
うん、
で鉄はね、体内で酸素を運んだり、あとね、筋肉中のミオグロビンとかね、脳の中のニューログロビンっていうタンパクに酸素を蓄えたりするんですよね、
うん、
その他ね、さまざまな酵素の働きもしてます。
はい、
で細胞の中にミトコンドリアっていうのがあるんですけどね、ここがエネルギー作るんですけど、脂肪や糖を燃やす働きをまあ助けるんですね。で少しずつ酸素を送ってゆっくり燃やして、少量の熱とエネルギーを作ります、
うん、
急激に酸素を送ると発熱するんですし、もっとね、大量に送れば体が燃えちゃうかもしれないよね。
わあ、本当にかまどとかと同じような感じなんですね。
そうですね、
うん、
で低体温の人はね、まあ、鉄分とか酸素不足かもしれません、
うん、
細胞や特にね、まあ、遺伝子 DNA の製造に、まあ、鉄がね、酵素として働いてるんですけど、体内の鉄ってね、リサイクルして使ってるんですよ。
あら、そうなんですか。
で鉄の排出は、
うん、
皮膚とか腸の細胞から 1日1ミリグラムなんですね。
あら、1ミリも出ちゃうんですか。
はい、1日1ミリグラムの鉄が必要なんだけど、20から30ミリグラムの摂取で1ミリグラムを吸収するんですよ。
そんだけ摂取してもたった1ミリしか吸収できてない、
は
い、
で全部吸収できないのは、吸収抑制ホルモン、あのヘプシジンっていうのがね、吸収を抑制して、で体がね鉄過剰にならないように調整してるんです。
へー。
であの草食動物って草しか食べないけど、土を舐めたりね、草を食べて血液を作ってるんです。で植物もね、葉緑素の形成にも鉄が必要で、根っこからこう様々なミネラルを吸収してるんですよね。特にねイネ科の植物はね、根であの麦根酸っていうのを作って、土の中のね酸化鉄を溶かして吸収してるの。
へ
ー。それが草食動物の血液になってるんですね。まあ、最近のね野菜とかね、まあ、農作物ってね、ミネラルの含有量が低下してるって言われてるんですよね。
減ってるんですか。
まあ、化学肥料とか農薬で土壌微生物が減少して土が痩せてるのと、雑草が生えないことが原因なんですね。
雑草って生えてない方がいいような気がするんですけど。いや、
雑草って勝手に生えるもんだからね。まあ昔の農業はね、雑草も一緒に耕して、でまあ、ミネラルも循環してたんですよ。
はい、
で要するにあの鉄分その他のミネラルを吸収したイネ科の雑草を土に戻して、ミネラルと食物繊維の多い土を土壌微生物が発酵して養分の多い土だったんですね。
土ができてたんや。
はい。まあ、そんな土にはね、ミミズも多くて、ミミズの腸内細菌も土壌改良を行ってます。ミミズもいない畑で育った農作物を食べているね今の日本人は、やっぱり鉄分などの、まあ、ミネラル不足の方が増えてるんですね。だからなんか対策が必要でしょうね。
ですね。
あのこの前ね、観葉植物とかね植え替えしたんだけど、で、まあ、家庭菜園のミミズ、土の中に私入れてんの。
あ、そうなんですか。あえてもミミズちゃん増やしてるんですね。
だから植木鉢の中にミミズ入れた方が土よくなるわけね。まあ、最近ね顔色とか血色の悪い人がものすごく増えてるんですね。
は
あ。まあ、血色の悪い人って結構気色の悪い人もいるけどね。まあ、顔色はね血流が悪いからって思われがちなんだけど、血色は筋肉中のねミオグロビンっていうタンパク質の色も含まれてるんですよ。
は
い。ミオグロビンはね、血液が運んだ酸素を筋肉、まあ、赤い筋肉、赤筋って言うんだけどね、この中に蓄えるタンパク質で、体内に酸素が不足した時に酸素を放出して補うんですよ。
へー。
この赤筋が多いのはマラソン選手なんかそうなんだよね、持久力。あとね、脳の中にもね酸素を蓄えるニューログロビンっていうタンパク質があって、このタンパク質が減ってしまうと脳の酸素不足で脳の老化も促進されちゃうんですよ。でこれらのタンパク質はね鉄分が原料なんですね。まあ、その他にもね脳内ホルモンのセロトニンとかドーパミンとかメラトニン、これの生成にも鉄が必要なんですよ。
はい。
で鉄不足はね体力の低下、首のこり、疲れやすい、低体温、あとまあ不妊症とか、それから集中力の低下、認知機能の低下、あと睡眠障害、ね、あとね、まあ、あの爪が割れるとかね、それから抜け毛、肌荒れ、免疫の低下とか、さまざまな症状の原因になります。
いろんなところに影響を及ぼすんですね。
だからまあね、円形脱毛症なんかも基本的にやっぱり鉄が足りてないのも原因だし、まあ、吸収促進するのにやっぱり十二指腸の、ね、吸収力も重要なんですよね。
はい。
ですから発酵食品を食べて十二指腸から小腸の働きを良くするってことも大事よね。
そっか、どれだけ摂取しても吸収力を高めないとダメと。
ね、だから女性なんかやっぱり爪 の、ね、あの健康なんかも気になる人多いと思うんだけど、ね、爪とか、ね、髪の毛はねケラチンっていうタンパク質で作られてるんだけど、鉄分が不足すると形成不良を起こすんですよ。
なんかカルシウムとかなんかそういうイメージだったんですけど、鉄分大事なんですね。
ね、だから要するに十二指腸のミネラルの吸収力と鉄分の多い食品の摂取が重要なんですね。
はい。
まあ、来週ね鉄分の多い食品の話ねちょっとしてみようかなと思ってますんでね。
はい、どうぞお楽しみに。
ね、まあ、他にもね腰痛とか肩こりとか頭痛とか生理痛とかね、視力低下、
目にも、
あと内臓疾患、がんとかね、さまざまな症状もミネラル不足の可能性があります。
あら、それは気になります。
まあ、鉄分ミネラル不足と思われたら、まあ、私はやっぱ海藻物語をねお勧めしますけどね。
もう私もそれ必須もう絶対手放せないですなんかそれ飲んでるだけでちょっととりあえず今日なんか野菜不足やったかな、ラーメン食べたけど、まあでも海藻物語で補助してもらおうとか気持ち的にもね楽に
だからラーメン食べるときは舞茸も飲んどかなきゃダメよね。
そうですね、いろいろ補助は、う
ん、ね、まあ、あの甲状腺の病気でね海藻類の摂取を止められている人もいると思うんですね。で海藻物語はね海藻がね 20% 5種類入ってるんですよ、
はい、
でそれをがねやっぱり、まあ、甲状腺の病気でもう絶対海藻類食べたらいかんっていうね、まあ、お医者さんいらっしゃるんで、うん、ただまあ、うん、お魚も結構ね用途が多いんですよね。
お魚も
多いんですよ。
あら、
うん、まあまあそれはね、あの余談として、だからその海藻類 20% の代わりに、うん、まあ、10種類以上のね、あの野菜の粉末を配合した食卓のミネラル野菜ってのがあるんです、うん、
はい、
でこれね鉄分とかミネラルの含有量はほぼ同じなんですよね、
うんうん、
で過剰摂取を懸念をねこうされる方いらっしゃるんだけど、
うん、
で海藻のあたりの原料ってね全て植物の粉末なんで、
はい、
栄養バランスは食品なんですよね。
あ、なんかこうサプリ飲んでるようなイメージになりますけど結局はもう食事とってるのと同じなんですよね。そう
ね、だから3歳ぐらいの子供さんでね、うん、喜んでポリポリ食べる子いるよね、まれにね。
あ、ほんとラムネみたいな食感ですからね。
いやでね、うん、あのどれぐらいまで食べてもいいんですかって聞くお母さんいるんでまあやっぱりでもねあの程度問題でね、うん、まあ、まあ欲しいだけ食べさせてもダメだからって、まあ、数決めて食べさせたらと、
うんうん、
であとねその円形脱毛症のね相談の方でね子供さんに海藻あたりね飲まそうと思ってもやっぱり飲まないんだよね。
あ、
うん、だからまあやっぱりまあ食事ねいろいろ考えて工夫してほしいですよね。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。鉄分その他のミネラルと食物繊維の補給にアッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。